れていきなりパンっていきましたね、喉がね。はい、芝居が終わりまして体調を崩しました。こんばんは、こんにちは、ありがとうございました。今回はですね、これサイモン・レミという役をやらせてもらいました。あのね、今回のこのサイモン・レミっていう名前は自分でつけていいよっていう大盤振る舞いだったんで、私はあのペグちゃんのあのからサイモン・ペグからサイモンと、あのジェレミー・レナーのレミを取りましてですね、サイモン・レミっていう名前にしました。あのトムちゃんの名前も迷ったんですけど、あのトミコぐらいしか思い浮かばなくって、でトミコはうちのボケたばあちゃんの名前だったんでよしました。で、後々考えればクルスとかあったなって思ったんですけど、あのまあ稽古場でね、ペグミペグミって呼んでもらえたからよしとします。で、役どころとしましては、とある薬を飲んだことによりゾンビ化する人々、その中アクション映画ホラー映画好きを生かしてみんなを引っ張っていく、行こうとするも速攻でやられる俺じゃんっていうキャラでした。あのゾンビ映画の名前もですね、たくさんあの叫ばせてもらえてすごい役得でした。たくさん暴れさせてもらって、いつもの半分の公演の45分っていうね、短い時間だったんですけど、とにかく終わった後死ぬほど疲れているっていう全力の役でとっても楽しかったです。本当一撃さんありがとうございました。またよろしくお願いします。あとそれからですね、あの後半で喋るんですけど、東京コミコンプレビューナイト含め12月2日3日4日いろいろ不安もある中、入場チケットが早割前売りが始まってから一人目のゲストが発表されまして、私それから周りのねタイムラインが一転お祭り騒ぎになりました。あのジェレミー・レナーが、そんな私が名前をつけたジェレミー・レナーが来ます。はい、あの3日分の入場券は買ってしまいました。今回も獣で行きたいと思います。俺のユキチはジェレミーのユキチという気持ちでね行きたいと思いますんで、ぜひぜひ皆さん行きましょう。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜという映画テーマのもと、役者は私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしていく番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回はもうすぐビヨンドが来るよっていうわけでですね、前作スタートレックイントゥダークネスと、まああのまあスタートレック周りの話をちょっとしようと思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください。こんな声だけど、では今回も元気に元気に行ってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage. Alpha.
私のレビュー。はい、もうね、こんなんですけどね、ちゃんと喋っていきたいと思いますよ。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、スタートレックイントゥダークネスは2013年の SF 映画です。声が出ない。2009年のスタートレックに次いで新キャストになって2作目です。シリーズ全部通すと12作目の劇場版になります。監督は JJ エイブラムスです。今度のビヨンドは監督は退きましたが、制作でちゃんと名前を出してくれています。最近はやっぱりスターウォーズフォースの覚醒でしょうかね。ね、主演は各国クリパ君ことクリスパイン、それからスポックに、ザックことザカリークイーンと、ウフーラにゾーイサルダナ、それからマッコイにカルタンことカルアバン、スコッティにペクちゃんことサイモンペック、スールーにジョンチョ、チェコフにアントンイエルチェン君、この間亡くなっちゃったんですけど、ここもねちゃんと見てほしいと思います。そして悪役カーンにボッチャンことベネディクトカンバーバッチが出ているよ。それからお話、西暦2259年、 USS エンタープライズのクルーたちと共に惑星ニビルを探査中のジェームス・ディーカークは、副艦長スポックの窮地を救うために重大な規律違反を犯してしまいます。地球に帰還したカークはその責任を問われ艦長を解任されます。その頃ロンドンでは恐るべく陰謀が進行しています。 ました。やがて死亡者ジョン・ハリソンは、これカーンさんね、は惑星クロノスに逃亡。この緊急事態に再び USS インタープライズの艦長に復帰したカークは、ジョン・ハリソンを追ってクリンゴン人が支配するクロノスへ向かうのだったが、というようなお話です。これテンション低いんじゃないからね、ちょっとね。あのね、語る気は満々なんだよ。クリパ君のカークのスタートレっていうのは、スタートレックたくさんシリーズある中の AOS、オルタネートオリジナルストーリーと呼ばれています。あとは JJSD、私こっちで呼ぶことが多いかな。JJ エイブラムスのスタートレックと呼ばれるシリーズです。一方、同じキャラクターで展開されるウィリアム・シャトナー氏、それから子、レナード・ニモイ氏、両氏がカークさんスポックに扮するエンタープライズ号の物語は TOS、ザ・オリジナルストーリーストーリーと呼ばれています。前作2009年版で TOS の世界の ロミュラン人と宇宙連邦の戦いによって、ロミュラン人の大型宇宙船と TOS 世界のスポックが過去へ飛ばされて、でロミュラン人が飛ばされた過去でカーク君のパパの乗った USS ケルビンを攻撃して AOS の世界線時間軸が出来上がりましたというところをまず踏まえてもらって、そんで見てもらいたいなと思います。でゆえにAOS の世界には未来から来たロースポックと若いスポックが同時に存在しています。スタトレの小説とかでは共存世界とか、あの鏡の像の世界とかで共存世界とか、あの普通にあるのでおかしくはないんだけどね。で今回の敵カーンさんは TOS のドラマから発生して、さらに劇場版2作目にも敵としてエンタープライズ号クルーを苦しめた有罪人類です。その彼が AOS の世界ではこんなんだよっていう感じで出てきます。で前回スタトレ界をした時にも話したんだけども、この劇場版と劇場版2作目カーンの逆襲を見とくといいよっていうのは、 AOS では TOS と違って、カークとスポックの仲が2009年版からお付き合いして2009年版からのお付き合いでしかなくて、 TOS のアウント呼吸的なものがまだ定着しきれてないっていう中、それを強固にしてくれる出来事としてカーンさんが描かれるというところです。あのというか、これあのこれ大事なんで何度も言うんだけど、序盤でカーク君がスポックを規律違反までして助けた時に、お前でもそうしてたよって言うんだけど、実際それって TOS ではやっていたことなんですね。で命をかけてスポックやクルーたちを守るカーク君を見て、やっとそこ規律違反までする意味がわかるスポック、またそれが TOS で同じくカーンからスポックがクルーを守った時と同じ方法であるっていうことが、過去作を真面目に見ている人たちにはグッときて、カークとスポックっていう二人の関係とその行動や二人の間に流れている信頼がどんな時代でも過去が変わってもこうして巡り来るものなんだっていうものを思い知るっていう感じで嬉しいんですね。ね、もちろん TOS とは話数も全然違う AOS なんですけど、それでも私たちが求めるカークとスポックっていうのは変わらなくて、お互いのために、もちろんクルーたちのために命を捨てられるっていう TOS のレベルの点関係まで来たよっていうのが Into Darkness であると思うんですね。だからこそ次の今回来るビヨンドがさらに楽しみになっています。もちろん他のクルーたちも相変わらず可愛く描かれています。でここで私はこんな声なんですけど、いつものあれを言いたいと思いますんで、よろしくお願いします。頑張りますよ。宇宙、それは人類に残された最後の開拓地である。そこには人類の想像を絶する新しい文明、新しい命が待ち受けているに違いない。これは人類最初の試みとして5年間の調査飛行に飛び立った宇宙船 USS エンタープライズ号の脅威に満ちた物語である。
ちょっと噛んだけど次行く。ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。もうね、高い声が出せないんだよ。はい、ビヨンドとね、コミコンの話を少ししたいと思います。今言ってた5年間の、そのナレーションの中で言ってた5年間の調査飛行に飛び立った宇宙船 USS エンタープライズ、これが AOS の話、TOS の話の話なんですね。で 今回のビヨンドがどこに来るかっていうと、その5年間の中の最後、イントゥダークネスはそれに飛び立つよっていうところで終わるんですけど、それの2年目だか3年目の話なんですって。ね、そこを見てほしいなっていう感じなんですけど、でビヨンドはスコッティを演じている一作目でスコティッシュの奥様にね、スコットランドなまりを教えてってもらって、スコッティを演じたら、JJ にサイモンもうちょっとわかるように喋ってって言われてしょんぼりした。最近はトムちゃんことトムクルーズへベッドの中からね、メールでラブレターしていたら、奥さんにね、またトムにラブレター書いてんのって言われて、うんそうだよって言ってる、そんな可愛い可愛いサイモンペックことペクちゃんが大きく関わっています。可愛いペグ情報ね、俺はね、いっぱい掴んでるんだよ。うん。ともかくそんなね、可愛い、可愛いペグちゃんが、今回のビヨンドでは、脚本に関わっています。そもそもペグちゃんはですね、本が書ける人でして、テレビドラマスペースドで、イギリスのね、本国の、テレビドラマスペースドで、脚本主演をして、そこで仲良くなったエドガー・ライトと、私生活でも大の仲良しの大親友のニック・フロストと作った、もちろんペグちゃん脚本の、ショー・オブ・ザ・デッド、ホット・ファズ、ワールズ・エンドのニッペガ、ニック、ペグちゃん、それから、エドガー・ライトのニッペガー3作としてもとっても有名です。そこからトムちゃんや JJ が目をつけて、ハリウッドへ引っ張ってきたりして、くれたりして、今があるわけなんですけど、今回実は、ミリン、ミッションインポッシブル、ログネーションの撮影の合間に、その脚本の、活動をしていたらしくて、いろいろパンクしそうになっていたらしい。そりゃそうだわってなりますよね。で、今回の脚本に関してペグちゃんは、パラマウントは脚本の内容がトレッキーに、スタートレック好きなファンの方はトレッキーって呼ぶんですけど、トレッキー寄りになりすぎているのではないかっていう懸念をしているようだったんだけど、脚本のリライトを引き受けるにあたって、僕はより万人受けするような形に修正することを求められたと。そのために西部劇やスリラー映画、犯罪映画の様子をストーリーに盛り込んだと。で、そのストーリーの中にスタートレックのキャラクターを配置していきましたと。ね、これで長年のスタートレックファンではない観客でも楽しめるように内容になったと思うって語っているそうです。ネタバレ踏んでませんよ。ね、こんな感じで。ね、キングスマンの、義足の、殺し屋で一躍脚光を浴びたソフィア・ブテラちゃんがね、今回は出てきますんで、主役級のキャラク出てきますんで、ぜひぜひ見てみてね。トレッキー寄りになりすぎないというところ、前半で語った通り、イントゥ・ダークネスはカーさんの謎とか過去作とのつながり含め、トレッキー寄りだったところがあったんですけど、今回はただ一作品として楽しめるんじゃないかなと思います。なので、今回ああやって語ってはみたんですけど、数見るのはちょっとなーっていうサトレ初心者の方には、今回ポロッと見に行って興味持ったら前作見るとかでもいいかもしれないです。まあ、もちろんおすすめとしてはキャラクター、過去のエンタープライズのところを見てほしいんですけど、まあ、キャラクターわかりやすいんで、追えないことはないと思いますし、エンタープライズのクルーが家族であるっていうことだけ、もうね、家族並みの関係性であるっていうことだけ踏まえていただければ、まあ大丈夫だと思いますんで、ぜひぜひ見てみてください。そんで、東京コミコンの話するよ。と言ってもそんなに情報出てないんであれなんですけど、とりあえず場所もゲスト数名ももう押さえてあって、前売り入場券も持ってますっていう感じです、今ね。12月、2日3日4日の金土日でやります。会場は幕張メッセのホール9と10。2日は夕方17時からプレビューナイトっていう感じになってます。今月10月末までなら、早期割引聞きますので迷ってる方は買っておいてもいいかもしれないなって感じです。当日券よりは400円ぐらい安くなります。ただ、これら入場券です。企業ブースとかには入れると思いますが、ゲストと写真撮ったりトーク聞けたりとかは別です、確実に。で、運営はこの番組でも何度もお伝えしたハリウッドコレクターズコンベンションの方がまるっとやってらっしゃるみたいなんですが、似たような感じになるのかと予想されてますが、普通にシリコンバレーコミコンの方と提携しているという情報もあるので、海外のコミコンと同じ感じであるとするならば、たくさんのブースがあって、でゲストも複数名いつつ、あっちではトークイベントやってて、あっちでは今写真撮影やってて、あっちでは企業ブースでグッズも買おうぜみたいな感じになるのかなと思います。イベントチケットは海外では、例えば、じゃあジェレミー行きますってなった時に、ジェレミー・レナーと写真撮って、サインもらって、トークを聞いてとかの特典の数ごとにパックになってて、お値段変わってみたいな感じでした。で、ロンドンのコミコンの時は、ダイヤモンドチケットっていうのが日本円にして、だいたい2万5千円くらいの感じ。で、だから日本、まあ、今回は3万ぐらいあればって思ってるんですけど、 もちろん、チケットには限りがありますので、また、ゲストの数、会場の規模、それから今までと違って、コミコンって名前をするからには、海外からのお客様も増えると思うので、ハリコンみたいに当日券残ってるだろうから、大丈夫かなっていう感くらいではダメかなと思います。多分争奪戦になるんじゃないかなと。で、今のところ決まってるゲストは、ジェレミーことジェレミー・レナーです。もうこれだけで私は前日分の入場チケットを買いました。ジェレミーのズボンにユキチを挟む気持ちで行こうと思います。私のユキチはジェレミーのユキチです。はい。ゲストは最終的に何人になるかちょっとわからないんですけど、もう一方、イニシャル MM っていう方がとりあえず上がってるみたいで、誰だ誰だっていう感じになってますね。私は、マシューマコノーヒーだったら倒れるし、マッツ・ミゲルセンだったらジャージで行った方がいいのかなって感じです。今回も着物で行こうと思ってるんですよね。とにかく私は前日参加が決まっているので、もし参加するよっていうリスナーさんがいらっしゃいましたらですね、遊びましょうっていうお誘いです。続報が出ましたらまたお伝えしたいと思います。それでは、次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ねえねえ。映画見に行かね。
この前も言ったじゃん。別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
はい、どうでしたでしょうか？スタートレックイントゥーダーシングです。出てきた、噛んでるけど出てきた。っていうか、スタートレックシリーズ興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。っていうか、ビヨンド、みんなで行きましょう、ビヨンド。はい。さて次回は、フランスの SF アニメ映画、やっぱ出てねえな。ファンタスティックプラネット行きたいと思います。ちょっとね、絵がおどろおどろしいんですけど、結構ね、内容の濃いアニメだったというか、はい、SF だっていうアニメだったので、もしよかったら見てみてください。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見だよとか、それから、次回の映画好きだよとか、もちろん普通オタもこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mnata0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。ではまた、次回
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。チケライを忘れておりました。プレナイトが前売り1800円。で、普通の前売りが2000円。当日券は2200円。それから、土日のチケットは、今なら早期割引1500円。普通の前売りは1800円。当日券は2000円になるそうです。それから嬉しいのは、中高学生の割引があるそうです。今買うと800円。前売りで普通に買うと900円。当日券は1000円だそうです。学生の人も大人の人もみんなで楽しみましょう。はぁ、今日も腹いっぱい。うん。
おやすさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。